はい、じゃあ前半はですね、皮膚脂肪筋症の低感受性でしたっけ。
そうですね、
低感受性の話をさせてもらったんですけど、後半はですね、実は加納先生は皮膚脂肪筋症だけじゃなくてね、マラセチアの権威なんですよ。マラセチアのあれですよね、ガイドライン、獣医のガイドラインの中にも加納先生入ってますよね。でマラセチアに関してもですね、いろいろ加納先生論文を出されていて、まあ、僕もですね、どちらかというと僕は症例を提供しているっていう側ですけども、加納先生といろいろお話とこう論文を書かせてもらっているんですけども、マラセチア皮膚炎なんですけど、まあ、それこそさっきね、某まあ、会社から出ている 2% ミコナゾールと 2% クレイシンの製剤がありますなんて話してたじゃないですか。まあ商品名言ってしまうとマラセブとかマラセキュアとかっていうものがあるんですけども、もうそれこそね、僕が以前の施設にいた時、それこそ個人輸入してた時ってめっちゃ効いた感覚があって、で実際今もマラセブって使ってるんですよ、僕って。で使っているんですけども、やっぱりそれこそ加納先生と一緒にお仕事をしている時に、実はマラセチアパキデルマティスって結構それこそ耐性抵抗性低感受性っていうのかっていうのはありますけども、問題になってるんだっていうことを、まあ報告していただいてですね、結構びっくりしてるんですけど、実際マラセチアパキデルマティスってその抗心筋薬に対する感受性ってどうなんですかね。
もうめちゃくちゃです。
めちゃくちゃなんだ。
しますけど、
そうですね、う
ん、マラセチアはもう完全に耐性と言った方がいいと思いますよ。獲得耐性で、先生とのコラボの研究でもアゾールの遺伝子の変異を起こしてて、
そうですよね、
もうし、まあ、先ほどのミコナゾールとかの親和性は、うん、ほとんど落ちてきてますから、ミコナゾールによるマラセチアをやっつけるっていうのはあまり期待しない方がいいと思います。で、マラセチアについても10年以上からずっと先生とか、うんうん、あと永田先生とか協力いただいて株を集めてますけど、来年の獣医皮膚科学会でちょっとご紹介しようかと思うんですけど、 MIC の50ヘッド、まあ、MIC の90っていうのは、うん、評価です、うん、ポイントですけど、感受性試験の10年前と去年とかで分離してるのとは明らかに統計的に差が出てるんですよ。
あ、差が出てるんだ。
はい。
じゃあ、僕はさっきってことって嘘じゃないんだ。
嘘じゃないです。だから、多分、インビトロから見ても、マラセチア皮膚炎って、効きづらいんじゃないかなと。治療が難しくなってるんじゃないかなと。
なんかね、正直、なんか僕は、それこそ、アゾル系の抗心筋薬も使って、マラセブも使って、内服も使って、本当外用療法としてシャンプーやってるんですけど、なんかね、以前に比べると効かない。って思っていて、それこそ実は、僕は個人輸入してケトコナゾールも入れてるって、ケトコナゾール飲ませてるんですけど、意外とびっくりなのが、ケトコナゾールを塗っちゃった方が効くよね、みたいな感じなんですよ。だから、濃度なのかなって思って。
全くその通りですね。先生ご存知だと思うんですけど、アンドリュー・ピアノさんっていう人、うんうん、いらっしゃるじゃないですか。うん、で、彼がまあ、感受性の報告したときに、うん、内服だと、まあ、体に取り込まれて、皮膚まで行く間の、到達する濃度と、うん、もう外用で上から塗っちゃった濃度だと1000倍ぐらい違うよね。うん、だから外用薬使ってれば、耐性っていう。
次元を超えていくんだ。
超えてると。
うん、
っていうのは彼は報告してて、確かにそうです。だから、ミコナゾールだろうか、クロトリマゾールだとか、ビトラコナゾールに対しても、感受性すると、耐性ですけども、まあ、外用薬だったらなんとか。
シャンプーもじゃあそうなんですかね。
ですね、シャンプーは、あれ 2% を希釈してますから、うんうん、シャンプーを使った濃度では、
ちょっと。
耐性株だと効かないと思います。
なるほどね。
マラセチアは、前半の皮膚脂肪、うん、皮膚脂肪菌の場合は皮膚の中に感染して入っていくので、うんうんうん、ミコラゾールシャンプーで皮膚の中まで
浸透しないです。
浸透しないですけど、マラセチアって犬とか猫についてマラセチアパキテルマティスっていうのは基本皮膚の表面にいて、うん、人のマラセチアみたいに脂肪菌化して中に入り込まないって言われてるんですよ、うんうん、だから物理的にシャンプーを洗い流すと皮脂と一緒に、それは効果があると思います、うん、で、あともう一つ、あと感受性試験やってて驚いてるのは、うん、 最近取れてるもうアゾンに対する耐性株って培養してるとめちゃくちゃ増殖が早いんですよ。
増殖が早い？増殖が早いってどういうことですか？
ですね、要するに細胞周期が早くなってる。
分裂が早いってことですか？
分裂早いんで。
普通のマラセちゃんに比べ
て
ですか？
以前に比べて3日とか4日しない、例えば、標準株ってなんですけど、うんうん、1週間ぐらいかかるところは、3日ぐらいで、培地上で生えるんですよ。
なんかね、スタフィロコッカス種のインターミディウスって、なんかそれこそ、MSSP と MRSP だと、はい、MRSP の方がなんとなく弱いイメージがあるじゃないですか。身体性のブドウ球菌の方が弱いイメージがありますよね。はい、マラセチアって逆なんですか？
そうなんですよね。普通、ああいう、最近の体制化すると、うん、環境に対してとか生存競争が弱くなる
ですよね。ですよね。
マラセチアはなんか逆なんですよね。
マジか。
何が起きてるかっていうのが今後の解析したいんですけど、だからよく他の先生とか先生から、うんうん、村山先生からも相談を受けるんですけど、洗ってもう2、3日する臭くなると。
うんうん、そう。
前はそういうことなくて、1週間ぐらいは持ったんじゃないかと、うんうん。その2、3日ぐらいも臭くなるっていうのは、うん、あれマラセチアが増殖してる匂いですから。
マラセチアが増殖してるんです
か？そう。皮脂を分解して。
なるほど。まあ確かにそうだよね。はい、油を分解してそれがねって話ですよね。そうか。なんだろうね。これ実際って、加納先生にお話を伺った時に、うん、それこそ、メチシン耐性のブドウ球菌、MRSP は、一定の期間経つと、それこそ、感受性菌のが増えてきて、うん、最終的にはまたセファレクシンが効くようになりますよって話を言うじゃないですか。加納先生から聞いた時に、マラセチは結構怖いことを言って、出ましたよね。一回マラセチアに対して、マラセチアが、まあ、それこそミコナゾーレだとか、はい、アゾル系の更新規約に対して耐性を持つと、これって、その犬ってずっと耐性なんですか？
遺伝子変異を起こしてますから、遺伝子変異を起こしたら元に戻るっていうのは、通常ありえないので、生物として。
それは体にいるマラセチアが全部遺伝子変異を、さっきの話だと、うん、なんかすごい面白いなと思ったら、耐性を持った方がガンガン増えていくじゃないですか。
そうそうそう。で、おそらく、マラセチアの耐性機構っていくつか分かってて、うん、僕が先生と調べてたのは、うん、そのアゾールの関与する遺伝子変異なんですよね。
うん、
でも、うん、遺伝子変異がなくても耐性株っていうのは 50% くらい取れて
きまして、マジか。
海外の報告を見ると、うん、あれバイオフィルムが関与してるのが、
うんうんね、
最近はっきり分かってて、うん、バイオフィルムって菌体の外で産生してる多糖類でベトベトベトベトしてるんですよ。
まあスライムみたいな感じですよね。
そうそうそう。で、それがベトベトしてるのが多い方が耐性化してるっていうのは、逆に言うと洗っても落ちずに残ってんじゃないのっていう気もするんですよ。
へー。
だから洗浄しても洗えたと思ってもそんなの落ちてないとか。それですぐ臭くなると増えてきて。
なるほど。うん、まあ、正直今ってなかなか脱脂作用とかのあるいいシャンプーってなくなっちゃいましたよね。
そうですよね。
過酸化ベンゾルなくなっちゃったじゃないですか。はい、で、二硫化セレンもなくなりましたよね。はい、で、正直マラセブですかとか、うん、あと、例えば、クレンジングですかっていう話になると、うん、やっぱり弱いような気がしていて、うん、そこなのかな、うん、じゃあ、マラセブ自身とか、マラセキュアっていうのは、使うこと自身は、悪くはないし、僕の中では実はマラセブは、僕たちの、まあ、日本の中で使える脱脂作用のあるシャンプーとしては、今のところ一番強いかって思ってるんだけど、それはミコナゾールを期待してるというよりは、洗うことでっていう話なんですかね。
そうですね。だから、はっきり言ってしまえば、もっと脱脂作用のある界面活性剤の人用のシャンプーでもいいのかもしれないですね。
なるほどね。人のスカルプみたいな感じですかね。うん、まあ、ちょっとここら辺はあれですね。ちなみに、ちょっと話戻るんですけど、そのマラセチア皮膚炎の時って、一応でもね、先生の使って言ってるガイドラインでは、マラセブが効くってなってますよね。論文上。
痛いところをつけたり
あれ、論文上。
あれは、まあ、WCVD のガイドラインで、
うん。ガイドラインですよね。
はい。すいません、逃げちゃうようであれですけど、僕の担当は、耐性菌の検出と耐性菌が世の中にありますよと。
そっちからだったんですね。
そっちの担当で、うん、で、ミコナゾールシャンプーは耐性化を誘導していると。
うん、
僕の 書いたセクションで書いてあるんです
よ。なんだよ、それ。ひどいな。だって、あれ、もともとガイドラインの、それこそあれですよね。はい、僕読みましたけど、はい、あとマラセブがやっぱり、もうすごく効くみたいになっていて、その次、イトラコナゾールかなんかじゃないですか。
そうですね。
だから、はい、言ってることと今逆だなって思ったんですけど。
あれは、だから物理的に落としてる。
なるほど。で、例えばあれ、論文は違いますよね、多分ね。
で、論文として、ガイドラインは、
論文として
過去 を遡って評価してますから、うんうんうん、体制化が現在増えてくることに対しては、把握しきれないんですよね。
うんうん、
で、過去に、ミコナゾールを使って洗ったのと、他のもので洗った、もしくは洗ってないので比較して効果があるっていうのは、確かに物理的に排除しているんであれば、効果はあるんで、
う
ん。
なるほど。はい、そうか、そうか。ちなみに、じゃあ、マラセチア皮膚炎の、今言った、マラセチアパキデルマティスが、アゾール系の抗真菌薬に対して耐性を持って治らないって思う判断基準って何ですかね。例えば、マラセブで、マラセブってもともと週2回で2週間アウトとか3週間アウトってなってますよね。もしくは、例えば、イトラコナゾールとかケトコナゾールって3週間とか4週間ってあるじゃないですか。やっぱり1ヶ月ぐらい治療して、綺麗にならない時なんですかね。
そうでしょうね。一ヶ月ぐらい治療して、まあ、イトラコナゾールの場合だったら、パルスなり、
うんうん、
内服して、全然症状が改善しない。うん、と、もう一つは、マラセチの場合は、検査しやすいですから、スライドガラスでスタンプ標本
があ
って、
うんうんうん、
菌が常に認められて、減る兆候はないと、
うん。なるほどね。そうか。
で、シャンプーの場合も、やっぱり何回か検査して、菌が減る兆候がなければ、ちょっと治療法を変えた方がいいと思います、
ね。なるほどね。ちなみに、マラセチアパキデルマティスってテレビナフィンは効くんですか？
また、はい。ですね、かなり信憑性をついた先生の質問が来まして、アゾールに耐性な株に対して、すごく感受性を示す株もありますし、効かない株もあります。
そうなんだ。
はい。まあでも、統計的に調べると、アゾールの方が耐性株が多いんですけど、テルビナフィンは少ない。ただ、ないわけじゃない。だから、これからまた使い続けると、
なるほど。
増えてくる可能性がありますけど。
なるほど。じゃあ、やっぱりこれ一定の期間、さっき言った1ヶ月、なんか、皮膚糸状菌もそうだけど、まあ、マラセチアも1ヶ月っていうのは一つの目安なんですね。まあ、まあ、ガイドラインもそうなんですけども、うん、そうなんですね。なんか僕、やっぱりマラセチア皮膚炎、正直僕の病院って、やっぱり実は、イノアトピース性皮膚炎っていう診断の中で、アポキル、オクラシティブを使って良くなる症例がほとんどなので、はい、オクラシティブは効きませんっていうと、どっちかというと、そっち寄りなんですよ。油症とマラセチア寄りは圧倒的に多くって、はいはいはい。で、本当に最近結構手こずってんですよ。めちゃめちゃ手こずっている。はい、なので、やっぱりこれって、まあ先生のところで調べてもらってね、うちなんかはもうひどい始末じゃないですか。正直。体制って。だから、やっぱりそれ考えると、一般の病院もありそうですよね。
多分どこでもそうなんじゃないですかね。日本大学にいた時に、診療、皮膚科以外で、外科とかそういう手術予定で来た子から分離しても、結構取れるんですよ。
マジか。
で、多分その子たちが、過去にマラセブをすごい使ってたとか言うわけじゃなくて、多分もう、かなり、広がってる。
これ、マラセチアパキデルマティスは水平なんですか？垂直なんですか？
常在菌なので、最初は。
垂直感染ですか？
垂直感染って言われてます。
お母さんからもらう
ってことですね。
はい。体制は？お母さんがもうすでに体制なんですかね？
もう、この、今、現在だと親から体制をもらってるのかもしれませんね。その治療歴とか関係なく出てくる
んですよね。今言った話だけど、そうすると体垂直ですよね。
垂直感染ですよ。
そしたら、まあ何が言いたいかというと、一番最初にマラセチア皮膚炎で来ましたっていうやつも、実は体制だっていう可能性もあるってことですよね。
もちろんです。
ですよね。いや、これは怖いな。なんか今年はもうね、寒くなったからマラセチア皮膚炎はそんなないかもしれないけども、なんかそれ考えるとめっちゃ怖いですね。 わかりました。なんかめっちゃ面白かったです。なんかもうあっという間にこう結構いい時間になっちゃったんですけども。まあ、今日、鹿野先生に、まあ、なんだかな、ゲストで来てもらったのは、鹿野先生ね、さっき言ったように、帝京大学の一心筋研究センターの、で、教授やられてるんですけども、実はね、鹿野先生のところで先ほど言った、マラセチアと、ミクロスポリンキャニスだけじゃないですよね。
まあ、動物の心筋症ですよね。全て。
はい。皮膚上筋に関して、あれですよね、感受性と、はい、あとコンサルティングみたいなことをやられてるんですよね。
はい。今年の9月末ぐらいが立ち上がりましたけれども、心筋症データベースっていう名前で、うん、ここの、心筋研究センターで、動物由来の心筋の、受託検査を行ってます、う
ん。はい。マラセチアもそんな感じですか？
はい、マラセチア、皮膚糸状筋、あと内臓心筋症
へ
もう全部引き受けますので、もしお問い合わせ等がありましたら、まあ、Google で検索していただいて、心筋症データベースっていうので検索していただければ、ホームページ出てきますので、そこから、見ていただいてご連絡ください。
なるほど。じゃあ、まあ、これからですね、それこそマラセチア皮膚炎なんて今年はま、いいかもしれないけども、来年の春からですね、多分相当の数来た時に、やっぱり一定の期間やって治らないってなってくると、まあ、これって僕たちやっぱり気をつけなきゃいけない。まあ、ご家族にですね、やっぱりこう、丁寧な説明っていうのが必要なので、まあ、そういう時には先ほど言った鹿野先生にちょっといろいろお願いするアドバイスを受けるっていうのもありかなっていうふうに思います。それこそさっきの、心筋で、データベースでしたっけ？
心筋症データベース。
心筋症データベースの、まあ、概要に関してというか、まあ、ウェブのアドレスとかは、もしあれだったら、下とかに、こう、ちょっと、別テクさんにお願いして貼ってみようかなと思いますんで、ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、
よろしくお願いします。
はい。今日は鹿野先生、短い時間ですけど、非常に僕は面白かったです。
どうもありがとうございます。
はい。またちょっと機会があったら、いろいろですね、鹿野先生にお伺いしたいと思います。あと、もう一つなんですけど、すいません。この、動画でちょっと、次回いただきたいんですけど、犬と猫の皮膚科で、まあ、以前からちょっとお話しさせてもらっていたんですけど、今年というかですね、来年の4月から、もう一度アジア獣医皮膚科専門医の、レジデントを募集しようと思っています。で、12月の中旬もしくは下旬までを締め切りとして、公募しようと思っています。皮膚科にですね、めっちゃ興味があって、ぜひやってみたい。皮膚科めっちゃ楽しいので、まあ、一緒にですね、仕事をしていただける方をぜひ応募したいと思ってますので、まあ、それはですね、インテネコの皮膚科のウェブを拝見していただけると嬉しいです。さて、じゃあこんなところで、皮膚科の先生を終わりにしたいと思います。鹿野先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい。